さて今日は私は詩編の中で一番好きな歌の一つがこの詩編の57編なんですね。で、今年になってこの歌がまた私に非常に強く迫って、励ましてくださり、目覚めさせてくださり、元気を与えてくださっておりますので、このメッセージをもしかしたらお聞きになったかもしれませんが、もう一度新たなメッセージとしてお話ししたいと思っております。聞いたことありますよ、このメッセージある？そう、はい。じゃあ改めて今日さらに新しく恵まれていきたいと思いますね。はい。で、特にこの、一番終わりの方に8節の終わりにありますが、私は暁を呼び覚ましたいという言葉がありますね。それまでずっと悩みと苦しみの中をのいろいろなルールと綴った御言葉が続くんですが、ついにここで神様から勝利を与えられてですね、もう最終的には私は暁を呼び覚ましたいというすごい力ある御言葉をダビデは歌っているんですね。私たちも本当にそこまで今日目覚めさせられて、みんなが目覚めさせられて、自分が目覚めるだけじゃなくて、暁を、後で詳しく申し上げますが、暁を、この周りを、環境を、時代を呼び覚ますようなところまでのパワーをいただく、エネルギーをいただく、そういうこの御言葉からの、主からの語りかけを今日お聞きしたいと思います。はい。このそうですね、この詩編を読んでいくときに、本当に主がどれほど私たちの魂をよく養って、どんな悩みの中からも、どんな苦しみの中からも救い出してくださり、勝利を与えてくださり、栄光を与えてくださるかということがよく記されておりますので、この言葉を本当に私たちが身につけたらば、素晴らしい恵みによくされることは間違いないと確信しております。このようにサタンが存在している以上と言います。そしてそのサタンの働き、あるいは誘惑をですね、神様が不思議なことに許しておられる以上、私たちにいろんなこの世の悪とか苦しみとか悩みとか誘惑とか、そういうものがなくなるはずはないわけなんですね。はい。そして神様はそれを許してですね、悪魔がそれを働くのを許して、それをもって私たちを訓練しようと神様が思っておられる以上ですね、私たちはこの世にあって苦しみや悩み、誘惑は必ずやってくるということですね。聖書ではクリスチャンになったら私たちは悩みに合わないとは言っていないんですね。むしろ悩みがあってもですね、それを勝利に変えることができると言っているんですね。ですから今年はですね、前回の元旦礼拝でも申し上げたかと思いますが、荒野、あるいはそういう苦しみ、そういうことがあってもですね、それを栄光に変えることのできる年にしたいなと思いますね。その暗黒があっても栄光に変えることができる年ですね。それが本来のクリスチャンじゃないでしょう。何にも悩みがない、本当に幸せだというのはクリスチャン生活じゃないんですね。むしろそういう戦いがあり、悩みがあり、苦しみがあり、それをから勝利を取り、その暗黒から栄光へと変えていくことができるということ、それが、ね、クリスチャンなんですね。神様が守っていってくださるクリスチャンの本来の姿なんですね。それを今年は何としても身につけたいと思うんですね。はい。で、特にこの表題のところにですね、 指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時にというのがありますが、この時に歌った歌だということなんですね。つまりご存知と思いますが、ダビデは非常に苦しみの中を長い生涯通ったんですね。特にその自分の尊敬する王であり、また奥さんの父である義父でもあるサウル王からですね、非常に妬まれて苦しみを受けるんですね。追われ続けるんですね。そしてダビデの軍隊が逃げているところをサウル王が言うと分かると追っかけてきてですね、あるところではちょうど山のこちらの側をダビデの軍隊が通り、そしてこちらの側をサウルの軍隊が通るというような際どいところを通されたり、最終的にはもう洞窟の中にダビデの群れがこう潜んでいるところへサウル王自体が入ってくるというようなね、もう本当に大変なこう際どいところも起こるんですね。まあその時の詳しい話は今日は省きますが、このずっと第一サムエルの22から24章をここに書いておきましたが、後ででもご覧になればその辺がよくわかるところですね。本当にダビデは優秀な人であり、神様からも豊かな恵みをいただいておられながらも、こういう悩みと苦しみと暗黒の中を通されていたということを皆様忘れないで、自分たちにそういうことが起こってきた時にどうぞ揺るがされないようにいたしましょう。そういう中にあっても私たちはその暗黒を栄光に変えることができるんだ、ね、苦しみを勝利に変えることができるんだという、このダビデのこの恵みを私たちもいただきたいものであります。それがこの詩編57編に凝縮しているんですね。その中で歌った歌だというふうに書かれてありますが、このミクタムという言葉がありますが、これはあまり意味不明なんですね、正確な意味では。でも言語的には覆うというような意味があり、つまり贖いの歌というような意味も含んでいるというふうにとっていいんじゃないかと私は思っておりますね。はい、では私はこれを3つに分けられると思っております。第1はですね、レジュメの方をご覧になれば分かると思いますが、3つに分かれる。第1部はですね、暗黒の中にあっての魂の戦いがずっと書いてあります。2番目には4節からでありますが、6節まで暗黒とその栄光に行くその間、その狭間にあるですね、現実の戦いというのもあるんですね。魂の戦いだけじゃない、現実の戦いもあります。そのことも記されておってくださいますね。そして3番目には、そこからだんだんと勝利が与えられ、栄光の人生への魂の跳躍が記されておりますね。この3つのプロセスをどうぞ私たちもたどれるものになりたい、それを身につけるものになりたいと思いますね。まず第一の暗黒の中にあっての魂の戦いというくだりでありますが、1節から3節ですが、読みましょうか。まず1節だけ読みましょうかね。神よ、私を、一緒に読んでみましょうか。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに私が過ぎ去るまでは、私は三つ葉の陰に身を避けます。はい、最初にね、神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでくださいと2回も記されておりますね。憐れんでください、この言葉に注目したいと思いますよ、ね。皆さんはこうどん底に落ち込んだ時にはもうとても祈れないと思う人が結構多いかと思いますが、そういう人たちへの特効薬はですね、この憐れんでくださいという言葉ですね。主よ、私を憐れんでくださいということですね。皆さん、 どんなに落ち込んで、どんなに自分がダメであってもですね、ここ憐れんでくださいならば祈れるはずなんですよ。なんか格好つけて祈ろうと思うからですね、今こんな落ち込んでどうしようもないから祈りができないなというような思いがしてしまうわけであって、格好なんか何もないんです。ただ憐れんでくださいと祈るだけでいいんですね。皆さん、私はよく自動車でこういう時に猫がなんかがね、前の自動車で跳ねられてこう死んでるのを見ながらジャッと避けていく時には、ああ哀れと思いますよね。あまりにもひどいとね、まあ、即位の情というか、誰の心の中にも哀れという思いがあるでしょう。ましてや神様が、愛に満ち満ちた神様が、私があまりにも ひどければひどいほど神様は哀れと思ってくださる、そう信じていいじゃないですか、ね、そう信じて皆さん、どんなに祈りにくいようなひどい状態であってもね、主を憐れんでくださいと祈ろうじゃありませんか。こっからならば誰でも祈れます。この憐れんでくださいを入り口にして祈っていくということです。いいですか、アメン。これしっかり身につけてください。そしたら誰でも祈れます。よくこれがわからないためにですね、私は落ち込んで最近は祈れないんですよ、もうずっともう1ヶ月ぐらい祈れてないんですよというような人がいますけど、とんでもない話で、ここから入っていくことができます。ここから破っていくことができますから、これを忘れないようにしましょう。いいですか、一生これを忘れないようにしましょう。神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでくださいと祈っていけば誰でも祈れます。アメン、ね、そして神様も哀れと思ってください。状態がひどければひどいほど哀れと思ってございます、ね、皆さんもお分かりかと思います。新約聖書の福音書を読んでいるときにですね、イエス様に対してね、ダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫んでいく人がたくさん出てきますね。それに対してイエス様はみんな全部憐れんで、目を止めて、そして癒して、そして救って、もう歓喜に踊らせておられますよね。あれ驚くべきことです。だから、ね、憐れんでくださいと祈っていくということは、どんなにかイエス様も喜ばれることかと思うときに、皆さんこの一字を覚えるだけでも今日ここに来た甲斐があると思いますよ。一生これを忘れないでいきましょう。これを身につけていきましょう。どんなにダメな時でも、悪魔もお前はこんなにひどいだろう、だから祈る資格もないよと、祈れないだろうと言ってくるかもしれませんけれども、そんな悪魔の声を振り払って、皆さん悪魔と戦わなきゃダメですよ。霊の戦いをしなきゃダメですよ。自分の理性で戦って、じゃあ悪魔にまんまとしてやられてますよ。だから我々は悪魔からあの知恵の木の実を食べて神と同じようになると言われた、それをもらった理性なんですから、理性自体に頼っちゃダメです。霊のことは理性は分からないんです。ましてやサタンのことは絶対理性では分からないんです。あなたがどんなに知能指数が180ぐらいあっても無理です。いいですか、違うんです。霊で憐れんでくださいというので、大体憐れんでくださいという祈りは、まず何が入ってますか、へりくだりが入ってますね。祈りはへりくだることなんです。祈れないのは自分が傲慢だから祈れないんです。神様に祈るということは、自分はダメなんです、弱いんです、何もできないんですと言って神の前にへりくだることですからね。そこから祈るんですよ。またこの神を絶対的に信頼するということもありますね。憐れんでください、ね、絶対的に信頼するということ、ね、またこの どこまでも信じていくというこの姿ですね。これがあるならば、神様は絶対に私たちを憐れんでくださるということですね。はい、どうぞここのところをまず身につけていくならば、皆さんは勝利の生活、勝利の生涯、ね、栄光の生涯を送れることは間違いないと思います。まずここからです。この入り口を知らないことほど 人生で大損はないですね。100億円外したよりももっと、あまり例えじゃない、その大損ですね。どうぞこれを覚えていきましょう、ね、さあこれは特効薬ですね。次にですね、同じ一節ですが、私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は御翼の陰に身を避けますって書いてある。このね、私の魂はあなたに身を避けます、避けていますからというこの言葉ですね。ここで皆さん、私の魂はと彼は叫んでますね。皆さんは悩みにあった時にですね、どうしますか？悩みにあった時に問題を問題にしていませんか？わあ、これは大変だ、この問題は大変だ、どうしたらいいだろう、とても私は解決できないとかですね、どうにもならないとかね、問題を問題にしますよね。サタンの目的は問題を通して私たちの魂をダメにすることなんです。その辺をね、皆さん見破らなきゃダメなんです。それはさっき言った理性ではなくて、霊で、聖霊の助けでですね、サタンの策略を見破らなきゃいけないんです。蛇のごとく悟くなければならないんです。鳩のごとく柔和も必要でありますが、蛇のごとく悟くある必要があるんです。蛇はサタンをある程度象徴しますよ。サタンよりも悟くなれるんです。聖霊の力で、神様に頼っておるならば、神の知恵でね、はい、ですからそこを見破っていかないって、それが分から、そこが分からなくて、そこをサタンにすり替えられてしまって、問題を問題としていくときに、私たちの魂が本当に揺り動かされてしまって、もうダメになってしまうんですね。それがサタンの目的です。皆さん、そういう問題が来たときに、皆さんはね、自分の魂を見ていますか？ダビデのように問題を見てないで自分の魂を見てますか？問題だけを見ていませんか？そういう時こそね、あとでも出てくる問題ちょっと悟いちゃっといてね、自分の魂を見るんですが、見えてますか？そうしておられますか？問題が来た時に信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいとあるぐらいにですね、問題を見るんじゃなくて、自分の魂をそこにいてくださるイエス様と共に見るていくんですね。ですから問題が大きい時はむしろ自分の魂が大事なんだということをまず思ってください。問題の大きさよりも自分の魂が問題だということの方を大きく考えてください。そして自分の魂を見れるゆとりが欲しいですね。自分の魂が見れる、ね、皆さん、そういう時には自分の魂を見ていますか？あるいは問題の方を見ていますか？どちらですか？この2つによって皆様方のはこの霊的な人としてこう成長し続けていくか、あるいは肉的な人としてそのままそこにとどまり続けて下手したら滅んでしまうか、この2つの岐路はそこにあります。問題の時に問題だけを見ているのか、自分の魂をその時にこそ見るのかです。アメン。ここを身につけてください。どうでしょうか、皆さん、自分の魂をいつも見てますか？問題起こった時に学校なら手を挙げさせるんだけど、ちょっと教会で手を挙げさせるのちょっとはばかられるんだよね。ね、はい、ちょっと皆さん目をつぶってみてください。目をつぶって人を見ないで、問題が来た時に自分は魂の問題の方を見ていますという人、ちょっと手を挙げてみてください。ですか、正直にね、誰も見てません。はい、はい、そうですね。いや、そういう時に私は問題よりも自分の魂を先に見ますという人、手を挙げてください。はい、ですか、はい、分かりました。はい、そこらをね、今日はもう身につけましょうね。第2番目ですね、 これを身につけたらばね、もうあなたの人生は大きく変わります。成長する生涯に入っていきますね、はい、霊の人で必ず成長していきます。魂はそうして成長していくんですよ。自分の魂を見ることによって、その時に神様と交われるようになり、そこで神様は我々の魂を養って成長させていってくださるんです。これが我々クリスチャンの生活の醍醐味です。これがクリスチャン生活の楽しみです。成長がなかったら楽しみないでしょ。みんな成長したいと思ってるはずなんですよ。でも勉強とかね、お金儲けとかそっちのばっか成長させようとしてね、自分の一番大事な自分の魂を成長させることを本当に悪魔にすり替えられて、あんまり考えないようにしてしまっておりますが、自分の魂が一番大事です。アメン。自分の魂をそういう時こそ見るんです。そして神様に持ち出していって、魂を神様の前に身を避けて、神様の中元で養われ、扱われ、励まし救われていくも行こうじゃありませんか。そこでこそ神様は素晴らしい恵みをくださいます。そこでこそ神様はあなたを養ってくださいます。そこでこそあなた方を訓練してってくださいます。アメン。これが大事ですね、はい。これが霊的なクリスチャンとして成長するか、肉的なクリスチャンとしてとどまり続けて果ては滅びに行くかの分かれ道です。いいですか。この2つ握るだけでも皆さん違いますよね。ですか、はい、大事なところですよ、はい。さあ3番目に行きましょう。3番目は同じ一節でありますが、私はあなたの魂に身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで、そうですね、こっちで、いいでしょう。そして滅びが過ぎ去るまで、私は三つ葉の陰に身を避けます。ここですね。どのように神様を避けどころとするかといいますと、ここにスライドするとあるんですね。自分の魂の避けど、誠の避けどころとは神様なんですが、ダビデはそれをですね、三つ葉の影と呼んでいます。三つ葉の影、三つ葉の影、皆さんこれをイメージしましょう。三つ葉の影は何を意味するでしょうか。聖霊に教えていただきましょう。私は小さい子供の頃、家で鶏飼ってました。特にチャボだったと思う。チャボってわかる？ちょっと鶏でもこじんまりした小さい鶏なんですよ。かわいいんですね。あのチャボを飼ってました。メンドルでした。で赤ちゃん、卵を産んで、そして帰ってヒナができたんですね。そしてかわいいんですね。ヒナがだるく回るんですね。でもね、なんかちょっとこう危険が迫ってきたな、あんねこが来たなとかね、そうなってくるとね、親鳥はですね、特別なね、柔らかい声で呼ぶんですよ。クククククククと言うとね、不思議なままね、首縄はね、シャーッと体もなく集まってきて、この翼の陰にシャーッと身を隠しちゃうんですよ。全然見えないんですよ。きれいに覆っちゃうんですね。見事なもんです、ね、そのことを言ってんですね。極端なことを言いますと、よく伝えられることじゃないですか。山火事があったその後に、鳥が、親鳥は火に焼けてムクロになっているけれども、その翼の陰からひな鳥が元気に飛び出してくるという話をよく聞きますよね。すごいことですね。なんか私たちのためにイエス様が十字架にかかって私たちの身代わりの死を死んでくださった、その死をなんかこう彷彿とさせるようなものがそこにありますね。それくらいの三つ葉の影としてダビデは神様の三つ葉の影を安心していたんですね、はい。三つ葉の影って何を意味すると思いますか。もうちょっと具体的に我々で想像する三つ葉の影は何を意味しますか。こう親鳥の翼の影に入るとまず暖かさを感じるでしょうね。暖かさ、ね、肌の暖かさを感じるでしょうね。それは我々で言うならば、神 神様の十字架の愛でしょう。それもその陰に隠れてね、十字架の愛を受け止めていきましょう。今日もいい賛美をたくさん司会者が選んでくださっておられました。なんか救いはキリストから来てとか、そんな賛美がありましたね。まずそこで本当に十字架の愛を受け、そういうメソロスの陰に隠れながら受けていこうじゃありませんか、ね、またそこには何とも言えないこの親鳥の存在そのものを感じるでしょうね。肌を感じるというか存在を感じるでしょうね。それは神の臨在を意味しませんか。我々にとっては神様の臨在がメソロスの陰に隠れると覚えます。あ、神様は私と共にいてくださるという臨在ですね。私は私と共にいてくださる、私の、ね、共にいてください。そしてまたもう一つは完全な守りですね。もう完全に守られている自分が犠牲になってでも私たちを守っていてくださるという神様の完全な力ある守り、ね、ですね。それを感じますね。十字架と復活の臨在と、そしてその守りですね、力ですね、はい、そういうものをね、この御翼の陰に身を隠すときにそれを感じるんですよ。悩みの時にこそ皆さんそれを感じられるんですよ、ね、悩みがなかったらそこみんな行かないから。気をつけなきゃいけないことはですね、そこでね、偽りの酒どころに行っちゃう場合があるんです。その悩みの時にエリアミニストリーという方の学びではそれが一つのテーマになっているぐらいです。神様は我々の誠の酒どころなんですね。ちょっとどっかにもう一つ詩編の46も1もあるかな。詩編の46も1一緒に見ましょう。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなんですね、神様はね、はい、そこが誠の酒どころなんですよ、悩む時のね。けれども私たちはその悩む時、苦しむ時にね、その誠の酒どころである神様のもとに行かないで偽りの酒どころに行く場合があります。どういうものでしょうか。例えばテレビとか、あるいは女の人ならば買い物、ショッピングとかね。女の人はね、こうショッピングすると気持ちがいいらしいですね。あるいはゲームだとか、あるいは食べること、何かむしゃむしゃ食べること、かっぱえびせんや、なんだやめられません、そういうのあったよね。本当にやめられないぐらい食べちゃう、ボコボコに太っちゃう。まあかっぱえびせんだけじゃないよ、本当にね、なんかこう悩みがある時ね、食べたがる人がおります。そこを酒どころにする場合が、はい、まあ私なんかちょっとチョコレートが危ないですね。チョコレートを酒どころにする場合があります。まあかわいいもんだよね、チョコレートぐらい自分で弁解しちゃダメだね。はい、あの食べ過ぎちゃいけませんね、食べチョコレートもね、はい。さあここでしかもね、面白いことにね、滅びが過ぎ去るまで私は御翼の陰に身を避けますと書いてありますね。これも気をつけましょう。滅びが過ぎ去るまで、つまり外側ではね、滅びの嵐が吹きまくってるわけですよ、ね、滅びの嵐が、悩みの嵐が吹きまくってるわけです。けれども御翼の陰に身を避けておる場合は、その滅びの嵐は問題にしてない、感知しないというか。でも私たちは滅びの嵐と戦う場合が多いんですよね。滅びの嵐が外側に吹きまくってくると、それとまともに戦おうとするんです。そこが問題ですね。どうぞ問題の嵐が吹きまくっている時には、直接それとあまり戦わないで、神様の魂を神を避けどころとし、その御翼の影を避けどころとして、その滅びが嵐が過ぎ去るまで休んじて、しかも魂で身を避けますと書いてますからね、もう全身全霊そのものを神様の 翼の影に身を隠して直接戦わないようにした方がいいですね。これ危ない。直接戦うとやられちゃうわけですね。もう神様の御翼の影にひっと沈んでですね、もう安心して神様とのその愛を、その臨在を、その守りの力をむしろ喜び感謝する時にしようじゃありませんか。そこにこそ悩める時の糸近き助けだったか、そういう言葉があるように、本当そこでこそ神様の力を愛を体験するものであります。そういう信仰生活を続けていこうじゃありませんか。同じクリスチャンになったらそういう信仰生活を続けていこうじゃありませんか。これは信仰生活のもう極意である、もう信仰生活のもう醍醐味なんですよ。この醍醐味を皆さん味わっていきましょう。なんか例がちょっと違うかもしれませんが、ある人が、なんか船に乗って、素晴らしい船に乗ってアメリカに行こうと思って入ったんです。でもいつもデッキでね、これ震えながら我慢してて、船長が「あなた何してるんですか?」って言って、いや私は切符を持ってるけどね、そのレストランとのああいう切符はないので、ちょっととんでもない、その切符にはもう全部レストランとのあらゆる食事が食べれる権利がそこに入ってるんですよ、どうぞ行って食べてくださいって言ったら、びっくりして飛んでいってバーッと食べたと思うんですね。私も神様からそんな素晴らしい天国へ行く素晴らしい何でもかんでも全部の恵みが入っている切符をもらっておりながら、もうかろうじて天国に行くだけを、ね、目的にして天国の待合室でもう新聞読んだりみかん食べたりしながら、天国行くの記者が来るのまだかなまだかなって待ってるだけというような信仰生活にならないように、ね、もっと信仰生活そのものを楽しんでいきましょうよ。そこで神様を味わっていきましょうよ。神様の恵みを体験していきましょうよ。神の力を体験していきましょうよ。神様の愛を本当に実感していきましょうよ。神様はあなたにその恵みも必ず添えてくださいます。そのためにあなたたちは救われたんです。そのためにあなたたちは召されているんですね。さあ、災いの過ぎ去る、滅びが過ぎ去るまではあまり静かにしてね、あんまり直接戦わないで、むしろこの御翼の影に身を避けましょう。はい。4番目にいきますと、2節でありますが、私は糸解き方、神に呼ばわります、お祈りします、私のために全てを成し遂げてくださる神にと書いてありますね。これも素晴らしいことですね。これはここに書いてきましたけども、私のために全てを成し遂げてくださる神を根拠に祈るということなんですね。はい、こう持ち込んでちょっと回していただけますか。これはビジョンを果たさせてくださる神を根拠に祈るということですよね。ダビデはこれを言ってるんですね。私のために全てを成し遂げてくださる神にと、そんなどん底にね、洞窟のどん底にもういながらも、神様は私の全てを成し遂げてくださる神だ。これをね、別の訳ではね、神様は私に、ね、目的を、私の目的を果たさせてくださる神だという訳があるんですね。目的を、神様は私たちに全ての人々に人生の目的を与え、計画を立てておられます。素晴らしい人生の計画を立てておられるんですよ。ただむやみやたらに、ただ漫然と生きてるんじゃないんですね。神様は皆様方一人一人を本当に大事なものとして、素晴らしい人生の計画を与えて、計画を立てておってくださるんですね。なんか詩編かどっかにそういう言葉あったね、何だったかな、平安ではなくて、不安、平安の計画を立てておってくださる、あったんですね。とにかく神様は私たちに素晴らしい人生の計画を、目的をちゃんともう体の中に組み込まれた時から、いやその前から もう立てちゃってくださるんですよ。アメン。それを皆さん方尊い人生なんですよ。偶然にひょんと生まれてきて、ね、偶然の人生を生きて偶然に死ぬんじゃないんですよ。神様の素晴らしいご計画で目的を持って生まれてきたんです。そしてその目的を持ってその計画を達成するために生きておられるんですね。神様は生かしておってくださるんです。そのことが忘れないようにしていきましょう。立候連は人生の目的とかいう本もね書いて、5つの目的かな書いておりますが、彼もそこを非常に重要視しているわけですね。クリスチャンがそこをはっきりしてないために漫然としたクリスチャン生活を送ってしまう恐れがあるんですね。そのことを言ったんです。神様は私のために全てを成し遂げてくださる神にという、私の目的を達成してくださる神に根拠を持って祈っているわけですね。皆さんは笠原先生からこういう今年の計画、目的、目標を書かせていただく紙をいただいていますよ。非常にいいことだと思いますね。でもね、この1年の目標だけじゃなくてね、できたら一生の目的、目標もできたら祈ってね、来年ぐらいから書けるといいなと思いますね。私は今でもこの83歳にもなくならんとしておりますが、それでもね、私の目標、目的を神様は達成させてくださると本当に信じて今も生きようとしております。特にこの言葉でもう一回そこ励まされました。やっぱりね、83歳ぐらいになるとね、この老いとの戦いが必死、大変なんですよ。体が弱ってやりたくてもやれないとかね、そういうことがいっぱい起こってきますね。記録が出てこないとかね、その戦いが激しいもんです。でもね、私はやっぱりそれで悪魔にやられておっちゃならない。やっぱり神様は私に目標を与えとってくださいます。人生の目的を与えとってくださいます。究極的な目的をもう献身の時から与えとってくださいます。そのお言葉もしっかり私は持っています。それを神様は本当に果たさせようとしとってくださるんだと本当にもう一度固く信じて今日立ってますね。私の全てを成し遂げてくださる神様にそれを根拠にしてお祈りすれば、どんな悩みの中にあっても神様やってくださると信じられるじゃないですか。アーメン。漫然としたね、クリスチャン生活を送っているとそれができなくなりますが、それができるということはなんと幸いでしょうか。さあ、次に5番目でありますが、天からの贈りで私たちを救われるということですね。3節で見ましょうか。神は天からの贈りで私を救われますということですね。神は天からの贈りで私たちを救われます。天からの贈りで私を救われます。ここ大事ですよ。何でもなく読み過ごしがちですが、何か問題が起こった時に、悩みにもう落ち込んだ時に、なんか地上からの助けを、横からの助けを、人からの助けを探し求めて右往左往しがちでありますが、下手するとその人たちが何やってくれないことに怒りを感じたりつぶやいたりしがちでありますが、そういう時にね、私たちはやっぱり大事なことは、救いはね、天からの贈りで救われるということをしっかりともう身につけといた方がいいですね。天からの贈りで私を救われます。天からの贈りで私を救われますですか。天からの贈りですよ。天からの贈りですよ。魂を神様に身を避けて、そこで天からの贈りを受け止めていきましょう。アメン。じゃあ天からの贈りは何なんですか。3節のもう2行後に一緒に読んでみましょうか。3節の終わりですが、神は恵みと誠を贈られるのですと。 あるどうだ。あ、これだね。
あれ？
あ、ここだ。ごめんなさい。それは神は、はい、恵みと誠を贈られるんです。天からの贈り出しを救われるんですが、ではその天からの贈り出しとは何かといったら、恵みと誠を贈られるというんです。では恵みと誠は何なんですか？この時代にね、もう聖霊がここまで教えておってくださるんだよね。恵みと誠。しかし今の時代に住む私たちはもっと素晴らしいことがこれで分かりますね。恵みと誠はヨハネの一章を見るとよく分かりますね。はい、一緒に見ましょう。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これイエス様のことですね。言葉、私たちはこの方イエスキリストの栄光を見た。父の身元から来られた独り言としての栄光である。この方はイエスキリストは恵みと誠に満ちておられた。これです。キリストはね、恵みと誠に満ちておられた方として天から来てくださったんですね。恵みと誠ですよ。もうちょっと具体的に何でしょうね。恵みと誠というのは、恵みは、まあ、十字架の特にあの愛、あの恵みでしょうね。どんなものをも許し贖ってくださるという恵みですね。一方的に私たちに注いでくださる恵みですね。誠は復活でしょうか。復活して私たちに本当の誠を与えてくださいました。そして復活して私たちに内住のキリストとなってくださる真理の御霊をという誠を与えておってください。真理を与えておってください。皆さん、この十字架の愛とね、真理の御霊をね、本当に大切にしましょう。そういう悩みのどん底にあって、神様を酒どころとして、御翼の影として行って、そこでいただくものはまさにこの2つですよ。十字架と真理の御霊、復活の主であり、同時に今は御霊、真理の御霊、ね、この2つをどう、そういう酒どころの中で祈りながらね、どんどんどんどん主から注がれて御言葉をいただいたりして恵まれていこうじゃありませんか。そこで素晴らしい十字架体験を何度でも深めていくことができます。そこで素晴らしい真理の御霊の素晴らしい誠を体験していくことができます。アメン。これが祈りを通してできることはなんと幸いなことでしょうか。アメン。誰も体験できない恵みを皆さんはできるんですよ。アメン。どんなノーベル賞の受賞者のような博士たちでも体験できない恵みを、もっと素晴らしい誠、もっと素晴らしい恵みを体験できるんですよ。アーメン。天地のどこにもないような恵みと誠を体験できるんです。アーメン。永遠の恵みと誠、喜ばないでおられないですよ。さあ、こうしてですね、私たちは悩みの中で、暗黒の中にあっても魂の戦いをしながらというか、魂の養いを受けながら前進できますね。はい。